Can you take a journey? Anyone who knows me and spends time with me knows that after my wife, and that word after is very important, after my wife, the two most important women in my life are my mother and my aunt.
ジョエルさんのことをよくご存知の、よく知っている人ならもうご存知だと思いますが、ジョエルさんにとっての、この世で一番大切な女性は奥さんのクリスティンさんですが、その次に大切な女性がこの二人、ジョエルさんのお母さんとおばさんです。
Stuart took this picture at our wedding almost 7 years ago now.
7年前の結婚式の時にスタートさんが撮ってくださった。
This is one of my favorite pictures of them. And these two women have loved me, they've raised me, they've helped me in my faith, and they even continue to influence, encourage, and challenge my faith too.
この二人の女性がジョエルさんにたくさんの愛を注ぎ、育て、そしてジョエルさんの信仰の成長を大きく助けてくれました。そして今も変わらず励ましや刺激を与え続けてくださる存在だと思います。
In our messages this year, we're focusing on the encounters of Jesus with other people. And we'll use those to reflect on our own relationships and to help strengthen our daily journey with Jesus to close the gap we often feel between our living and our being.
今年度の説教では、イエス様の人々との出会いの場面にフォーカスを当てながら、そこから私たちの信仰、私たちのイエス様との関係をもう一度見つめ直していきます。それによってイエス様とより強く結ばれていくことで、私たちの毎日の生活の中で神が望んでおられる私たちと今の私たちの現実、この2つのギャップを少しでもなくしていくことができたらと
思います。 For all of us, the very first person who meets us, and that includes Jesus himself, is the woman who births us.So today we're naturally going to begin with Jesus and his mother, Mary.
イエス様も含めて、すべての人がこの世で一番最初に出会う人物は、私たちのことを産んでくれる女性、つまりお母さんです。今日はイエスとその母、マリアの出会いや、イエスとマリアの関係にフォーカスを当てて、見ていきたいと思います。
John actually doesn't record many encounters between Jesus and his mother. In fact, he only records two in his gospel. So even though John may be implying, or the audience we may be assuming, that Jesus' mother was present for much of his ministry, since John doesn't specify that, we have to draw from the other three gospel writers to get a more complete picture of their relationship and their interaction.
ヨハネの福音書にはイエスと母マリアのやり取りの場面は多くは描かれていません。というかたった2回しか出てきません。なのでイエスの行かれたところ、イエスが働いて、おられたところにはおそらく母マリアも一緒にいたであろうと考えられるのですが、ヨハネはそのことをはっきりと書いてはいないので、このイエスと母マリアの関係や2人のやり取りに関しては他の3つの福音書も元に読み取っていく必要があります。
John does tell of two encounters between Jesus and his mother. The first one being at the beginning of his gospel and the beginning of Jesus' ministry, and the other one at the end.The first one is in chapter 2, at a wedding feast in Cana, where Jesus performs his first of 7 signs recorded in the gospel, which we focused on last week. And the second is in today's reading from chapter 19 at Jesus' crucifixion.
ヨハネの福音書に書かれているイエスと母マリアの出会い、やり取りのが出てくる2つの場面。1つは序盤のイエスの働きがこれからいよいよ本格的に始まっていくという場面で、もう一つは終わりの方の福音書の終わりの方にある場面になります。一つ目はヨハネの福音書の2章、ちょうど先週の礼拝で朗読された箇所なんですけども、カナというところで行われた結婚式の披露宴の席でイエスが最初の印を行われた場面です。そしてもう一つの場面が先ほど朗読されたヨハネの福音書19章、イエスが十字架につけられる場面です。
So these are the questions that we want to look at. What do we learn about Jesus in his interaction with his mother? And how was Mary impacted and changed by her son? And when we think about the people in our lives with whom we want to share Jesus, how does Jesus' interaction with his mother Mary help us in our interactions with those people?
イエスの母マリアとのやり取りの中から私たちはどんなことを学ぶことができるでしょう。マリアは息子イエスによってどのように変えられたでしょうか。そして私たちが日々の生活の中で福音を分かち合っていくことを考えるとき、イエスの母マリアへの関わり方からどんなことを学ぶことができるでしょう
か。I want you to just take a moment to think about the fact that Jesus had a mom.That's right. He had somebody who fed him, who taught him how to walk and talk, potty trained him, and taught him how to dress himself. Jesus had a woman who wiped his tears, somebody who hugged him, somebody who listened to him, and somebody who probably even got exasperated with him now and then, and who wanted to be there for the most significant times in his life. This is likely what the gospel writers mean when they say that Mary treasured all of these things in her heart.
ちょっと考えてみてください。あのイエス様にもお母さんがいたんです。あのイエス様に母乳を飲ませて、ご飯を食べさせて、歩き方とか話し方を教えて、トイレの仕方、服の着方を教えてあげていた人物がいたんです。あのイエス様にも涙を拭ってくれたり、抱きしめてくれたり、話を聞いてくれた人物がいたのです。おそらくその人も時には全くってイライラさせていたこともあったと思います。でもその人はイエスの人生の数々の重要な場面に立ち会おうとした人でもあります。福音書の著者がマリアについて、母はこれらのことを皆心に留めておいたと書いているのは、おそらくこういったことを意味しているのではないかと思います。
Now, by the time we meet Mary in John's Gospel, Jesus is already a grown man, likely about 30 years old. And he has already begun his ministry and has at least 6 of his 12 men, whom he later would appoint as apostles, and perhaps other men and women who also were following him as disciples.
ヨハネの福音書の中でこのマリアが最初に登場する場面ではイエスはすでに30歳ぐらいの成人になっていました。すでに公の働きを始められており、この時すでに12弟子のうちの少なくとも6人、半分ぐらいの6人は他の人々と共にイエスの弟子となって従っていたと思われます。
It's a wedding celebration in chapter 2. And interestingly, John tells the story in verses 1 and 2 as if Maryis the key guest, and rather that like Jesus and his disciples are accompanying her.
ヨハネの2章にあるカナの結婚披露宴の場面では、興味深いことに、ヨハネは1節と2節で、そもそも祝宴に最初に招待されていたのは母マリアの方で、そこにイエスとその弟子たちも招かれていたという書き方をしています。
He doesn't waste any time in introducing the crisis. No more wine for the wedding festivities. And he tells us that. That not only would put a damper on the fun, it would also be both borderline rude to the guests and extremely embarrassing for the family of the couple marrying.
そして続く3節で事件が起こります。ブドウ酒が切れてしまいました。これではせっかくのお祝いの宴に水を差してしまうし、それだけじゃなく、お祝いに来てくれている招待客に対しては大変失礼なことでもあります。そしてそれはこの祝宴を開いている新郎新婦の家族にとっては非常に大きな恥となってしまいます。
And John tells us also that Mary is somehow in the know about this crisis, while most of the others who are attending are blissfully unaware as they're living it up.
そしてヨハネによるとブドウ酒が底をつきそうだなんてことはつゆ知らず、大勢の人が祝宴を楽しんでいる中、なぜかマリアはこの事件のことをいち早く耳にしていたといいます。
It's here where we should see both the humanity and the humor in Mary and Jesus' interaction in verses 3 to 5. Jesus' mother, Mary, hurried over to her son, saying, "The host stands on the brink of embarrassment. There are many guests and there is no more wine."
ここでのマリアとイエスのやり取りの中で、人間味あふれるリアルなマリアを見ることができます。3節から5節の場面です。まず3節、ブドウ酒がなくなると母はマリアに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は旧知の者たちに言った。あの方が言われることを何でもしてください。
Verse 4, Jesus responded to her, "Dear woman, is it our problem that they miscalculated when buying wine and inviting guests? My time hasn't arrived." Okay. Let's pause there. Do you see the humanity and the humor in this? We've got a panicked mother. Okay, a panicked mother. And she knows her husband is special in some way. And she's asking for a favor to fix the problem, like right now, ASAP. Meanwhile, Jesus is like, "Mom, it's not time for me to show who I am and what I can do."
ここでの場面を想像してみると、こうマリアのリアルな人間らしさが分かる、かと思います。ここに一人、パニックに陥っているお母さんがいるわけです。そして自分の息子には特別な何かがあることを知っていた彼女は息子に向かって、ちょっとあんた、この問題どうにかしてよ、早くと頼むわけです。一方のイエスは、お母さん、自分の力や自分の正体をみんなに見せるのはまだだよと答えるわけです。
But the real humanity and humor of this story is found in verse 5. That's Mary's response to Jesus. But she turned to the servants and instructed them, "Do whatever my son tells you."
そして次の5節で、母は囚人の者たちに言った。あの方が言われることを何でもしてくださいというわけです。ここに、マリアのリアルな人間らしさが現れている。
That one little three-letter word in English at the beginning of the verse is key. B-U-T, but. Because in this moment, it doesn't matter who Jesus is. Mary is the mama. And mama knows best. She totally ignores Jesus' response, indirectly pushes him to meet her request, and takes charge by telling the servants to do what her son says.
この時、イエスが何者であるかということはマリアの頭にはありませんでした。マリアの頭にあったのは、私はイエスの母親、そして母親は何でもよく分かっているものよということでした。マリアはイエスの言葉を完全に無視して、とりあえず私の息子の言う通りにしてくださいと給仕の者たちに伝えます。これは間接的なイエスへの指図でもあります。
And the amazing thing about Jesus is that even though he tells her it's not his time, he proceeds to help as she asked. But we'll share more about that later.
ただここでのイエスの素晴らしいところは、私の時はまだ来ていないと伝えたにもかかわらず、最終的には母マリアの頼みを聞いてあげるということです。まあ、このことについてはまた後で触れることにします。
Now, if you have your Bibles, open up to chapter 19, and let's look at that second encounter.
もし聖書をお持ちでしたら、ぜひ一緒に開いてみてください。次はヨハネの福音書の19章、2つ目のところに、イエスとマリアのやり取りの場面を見ていきたいと思います。
Beginning in verse 16, we see that Pilate gives in to an unruly crowd that insists Jesus, who has been tried and found not guilty, yet beaten mercilessly, is crucified. And in verse 23, Jesus hangs on the cross while the Roman soldiers, indifferent to this torturous death, are dividing his clothes amongst themselves.
19章の16節からの場面ですが、話の流れとしては、イエスは裁判にかけられ、無罪とされるのですが、それにもかかわらず、イエスを十字架につけろと群衆は騒ぎ続けていました。総督ピラトはその手に負えなくなった群衆に屈してイエスを引き渡します。イエスは無慈悲に打たれ十字架にかけられてしまいます。 23節では十字架にかけられたイエスを横にその拷問のような死に全く無関心なローマの兵士たちがイエスが着ていた服を自分たちで分け合っていたわけです。
Then John moves the attention to the foot of the cross, where a small group of Jewish women and one lone Jewish man are standing, watching Jesus in agony as he's suffering and dying.
そして十字架の足元、十字架の元に目を移すと、そこには数人のユダヤ人女性と一人のユダヤ人男性が立っていました。ひどい痛みと苦しみを受けながら死んでいくイエスをただ見上げていました。
And it's there, in verse 25, the gospel tells us, first and foremost, amongst those women at the foot of the cross, is Mary, Jesus' own mother. She's one of those women.
そのことが25節に書かれているのですが、福音書は女性の中で一番最初にイエスの母マリアがその一人であることを伝えています。
Okay, can you take a moment to think about that too?
この場面を思い浮かべながら少し考えてみてください。
Her baby, her son, the one that she risked her own life and her own reputation for, he's dying. The one that she birthed.The one that she breastfed, the one that she potty trained and taught to walk and talk and dress himself. How many times did she wipe away his tears? How many times did she hug him and tell him it would be okay? And that's the one thing that she can't do this time.
彼女の愛する息子。彼女が自分の人生と名誉と全てをかけたその人が目の前で今にも死にそうになっているんです。彼女が産んで母乳をあげ、トイレの仕方や歩き方、話し方や服の着方を教えた愛する我が子です。何度彼の涙を拭いてギュッと抱きしめて大丈夫だよと慰めたことでしょうか。しかし今回ばかりは涙を拭いて抱きしめて大丈夫だよと声をかけてあげることができないんです。
In verses 26 and 27, while hanging on the cross and dying, Jesus looks at his mom and one of his best friends, John, who's written this gospel, and he says to them, Dear woman, this is your son. This is now your mother.
続く26節と27節 で十字架にかけられ死にゆくイエスは母マリアと親友の一人であるヨハネ、この福音書を書いた人物でもあるヨハネに目を向けられます。そして母マリアに向かって、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われ、ヨハネに向かってご覧なさい、あなたの母ですと言われます。
And then John tells us that they lived out Jesus' request and then sums up both this moment and what's happening on the cross by saying in verse 28, Jesus knew now that his work had been accomplished and that the Hebrew scriptures were being fulfilled.
そしてヨハネは彼らがイエスの願いを聞き入れたと記し、この瞬間のこと、そして十字架上で起こっていることを28節でこのようにまとめています。それからイエスは全てのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。
Again, it's just three short verses, but it is packed full with humanity and also with the deep love of God that is reflected in this tender moment between the mother and her son.
たった3節、短い箇所ですが、この26節から28節にある母とこの優しさと愛にあふれるひとときに、人間らしさと神様の深い愛を見ることができます。
Now reflecting on Jesus and Mary and on ourselves and those in our lives based on these encounters, we want to invite you to consider what can be learned using the anchor points at the end of the message today. You can see the anchor points right up there and throughout the building. And I want to encourage you to have conversations throughout this week. Have coffee, have a meal, through line, make a phone call, whatever. But use these and throughout the week be reflecting on these things.
このイエスと母マリアの関わり合いからどんなことが学べるのか、またこの2人の関わり合いをもとに私たちは周りの方々とどのような関わり方を持っていくことができるのか、メッセージの最後に出る3つのアンカーポイントを使って、今週1週間一緒に考えていきたいと思います、カフェに行ってコーヒーを飲んだりご飯を食べたりしながら一緒に振り返ってみたり、またはそれぞれ振り返って気づかされたことを車の中で
And as we apply this to our faith and our daily lives, it's easy and it's natural for us to see that Mary, who is Mary in our lives, are our parents or someone else who plays a significant role of care. Whether our parents have been gone from this earth for many years or are still living,These relationships between parents and children require intentionality in our faith.
このことを私たちの日々の信仰生活に当てはめてみると、私たちの人生におけるマリアは自然と私たちの両親、または私たちのことをケアするために重要な役割を担ってくれている方であると考えられると思います。その方々が今もご健在である場合もまたはすでにこの世を去ってしまっている場合もどちらであっても私たちはこの関係に対して信仰によって意図的に向き合う必要があります
Now I realize that some of us have a really rich relationship with our parents but others of us may be estranged from one of our parents or from both or we may have a difficult timeUnderstanding one another and communicating, we just don't get along. And for some of us, we may feel hurt that our parents were absent and chose work or maybe even another person instead of building a relationship with us. And some of us in here today may be suffering deep wounds from abuse, from neglect, or from abandonment.
私たちの中には両親と素晴らしい関係を築いている方もいれば片方の親とあるいは両方の親とあまり良い関係を持てていないという方がおられるかと思います今はちょっとお互いにすれ違って関係がうまくいっていないという方もおられるかと思います親が自分との関係よりも仕事を優先させたい他の人との関係を優先させていつもそばにいてくれなかったことで傷ついてしまっている方もおられるかもしれませんまたは虐待を受けたり、ネグレクトや育児放棄をされたことで、心に深い傷を負ってしまっている方もおられるかもしれません。
Some of us in here have received a rich heritage of faith in Jesus from our parents. But others of us may long for our parents to show an openness or an interest in the faith that we hold so dearly. And some of us regularly feel the sting of rejection.Because of our choice to follow Jesus and put Him first in our lives.
また私たちの中には両親からイエス様の豊かな信仰を受け継いでいる方もいる一方で逆に私たちが大切にしているこの信仰をぜひ両親とも分かち合いたい彼らにも関心を持ってほしいイエス様に心を開いてほしいと切に願っている方もおられるでしょうまたはイエスに従いイエスを第一に考えるという信仰の選択決断をしたために親から拒絶されてしまっているように日々感じているという方もおられるかもしれません
For those of us here who are blessed with a good relationship and share faith with our parents I encourage you don't take that for granted but rather be both grateful to God and graciously understanding to those who aren'tIn the same situation currently.
ご両親と良い関係に恵まれ信仰も共有することができている方々にはぜひそれが当たり前のことだとは思わず神様からの恵みとして感謝し今皆さんとは同じ境遇にいない方々のことに心を配り寄り添い理解しようと努めてみてください
For those of you who have been hurting or who may be struggling I am genuinely sorry for the hurt that you have. I recognize that, and I know that there isn't a simple solution. And unfortunately, sometimes there is no clear resolution, even if we want it. But I do know, too, that God sees your hurt, and God embraces you.
今、ご両親との関係において、傷を負っている方々、悩み、葛藤している方々、皆さんのその痛みや苦しみをお察しします。その痛みや苦しみがあることも、これが決して単純な問題ではないことも理解しています。残念ながら、はっきりとした解決策はないかもしれないということも知っています。それでも、神様は皆さんのその傷を知っておられ、皆さんのことを抱きしめ、慰めてくださることも知っています。
In any case, whatever relationship we have in the past or currently with our parents, we can all growand learn from Mary's encounters with Jesus when we consider our parents, or if we ourselves are parents of small children or parents of adults who may even have their own children.
いずれにせよ、私たちは誰でも自分の親のことを考えるとき、イエスとマリアの出会い、やり取りから学び、成長することができます。また人によっては自分と自分の親との関係にではなく自分が親として自分の子供との関係に当てはめることができるかもしれません。
The thing we learn about Jesus, about who he is as we examine his character, his words, his actions and his attitude in his mother Mary's encounter with him is that Jesus created space for their relationship.His teaching and his healing didn't become an excuse that he was too busy for her. Instead, bringing God's kingdom and living out the mission of God included letting his mom see it and experience it in their own relationship and in the relationships that he shared with his disciples and with other people who were seeking.
イエスと母マリアの出会いとやり取りをもとにイエスの性格や言葉、行動、態度などを注意して見てみるときにイエスがどのようなお方であるのかについて学べることの一つはイエスが2人との関係のためのスペースを作ったということです。イエスは教えや癒しの働きで忙しすぎるから母親と一緒に過ごす時間はないとは言われませんでした。イエスは確かに神の御国をこの地にもたらし、神の使命を全うされました。ただそれは神の御国をもたらすということに専念するか、それとも母親との関係を大切にするか、神の使命を取るか、それとも母親との時間を取るかという、こっちかこっちかというどちらかではなく、母親と時間を過ごし、関係を築き深める中で、彼女も神の御国を味わうようになっていく。また他の弟子たちや人々との関係を通しても彼女が神の御国を体験するようになっていく。イエスはそれら全てを通してこの地に神の国をもたらし神の使命というものを全うされたのです。
And another thing that we learn about Jesus is that he understands his mother's humanity and responds with love. In chapter 2, Mary ignores Jesus' response. But in verse 7,Jesus proceeds to give instructions to the servants, which shows his ability to look beyond her words to see the intention of her heart. Some of us may feel the urge from time to time to respond with frustration or even an angry word if we were in that same situation.
もう一つ、私たちがイエスについて学べることは、イエスが母親も母マリアも人間であるということを理解し愛によって答えられたということです。2章のカナでの結婚披露宴の場面では母マリアはイエスのお母さんまだだよまだその時じゃないよという返事を完全に無視していました。私たちの中にももしこういう状況同じような状況にいたらすぐイライラしたりすぐに怒りで言葉を返したくなってしまうという人が来られるかもしれません。でも7節を見るとイエスはちゃんと母親の願いを聞き入れて給仕の者たちに指示を出しているわけです。イエスが母マリアの表面的な言葉とか行動にとらわれてしまうのではなくてその言葉や行動の裏にある 彼女の心の思いをちゃんと見ておられたことがわかります。
And in chapter 19, even though he's in utter agony, his concern is for his mother's care and for her well-being. And here, it's in this chapter we encounter Jesus the Advocate, who reflects the Father God's own heart for the widow.
また19章では、イエスは十字架にかけられて、ご自身、イエス様ご自身が激しい苦痛の中にあったにもかかわらず、母親、母マリアのことを気にかけておられます。私たちはここで、父なる神がやもめに対して抱いておられる心を映した弁護者、イエスに出会うことができます。
Now we also see that Mary changes. All women who have had a baby can tell us very,very easily, a lot more than I can tell, because I've never had a baby, never will, but they can tell us how their life is impacted by the life of the child that they have. And specifically in John's Gospel, we see a change in Mary, from her first encounter with him in chapter 2 to the second one in chapter 19.
また私たちはマリアが変えられていく様子も見ることができます。子供を産んだことのある女性はみんな産んだその子供によって自分の人生がどのようにそしてどれほど影響されるのかをご存知だと思います。ヨハネの福音書の中では特に2章での最初の場面と2つ目の19章での場面でマリアの変化を見ることができます。
This is very important. There is no doubt in both chapters that Mary believes in Jesus, in who he is, and in what he can do. If she didn't believe, she wouldn't ask him to fix the problem of no wine at the wedding. And if she didn't believe, honestly, I don't know how she could be present at the foot of the cross when this is the seeming ending that doesn't gel with what she had been taught and heard and imagined all her life.Of who Messiah is and what Messiah does, even though she knows he's Messiah.
マリアはイエスが何者であり、何ができるのかを知っており、マリアはそのイエスを信じていた。このことがこの2つの章を読んでも明らかです。もし彼女が信じていなかったのなら、結婚の祝宴で葡萄酒がなくなったという、ないという事件が起きたときに問題を解決するようにイエスに頼んではいなかったと思います。またもしマリアがイエスのことを信じていなかったのなら、十字架にかけられ痛み苦しみ今にも死にそうな愛する息子を見守りにあの場に立ち会うことが果たしてできたでしょうか。たとえマリアがイエスが何者であるかを知っていたとしても、あの十字架の光景は絶望的で耐え難いものだったと思います。彼女がそれまでの人生で聞いて想像していたメシアのイメージ、救い主のイメージとはかけ離れていたからです。それでもマリアはあの場に、十字架のそばに立っていました。イエスを信じていたからです。
But even though she believes him in both, her faith deepens and her attitude and her response to Jesus is differentBetween chapter 2 and chapter 19. In chapter 2, she's still, well, being the mom who thinks that she knows best and is willing to push him. But in chapter 19, even at the risk of being a possible threat, being known as his mother and as his follower, she takes a courageous step to be with Jesus at the very end.No matter how much it hurts her.
どちらの場面でもマリアはイエスを信じていたことには変わりないのですが、マリアのイエスに対する態度や反応はこの2章と19章では異なっています。彼女の信仰もより深いものとなっています。2章では彼女はまだそう自分が何でも一番よく分かっているという と思っている母親であり、イエスを無理やり動かそうとしていました。しかし19章ではイエスの母親として、またイエスに従う者として身の危険があったにもかかわらず、 イエスと一緒にいようと勇気ある行動を取りました。それが彼女にとってどんなに痛みを伴うものであったとしても、彼女はイエスと共にある道を選んだのです。
Imagine the cross is here. Being at the foot of the cross is a subtle way of the writer, the gospel writer, saying that Mary has willingly submitted herself to Jesus. Being at the foot of the cross, she's willingly submitted herself. Submission is a hard thing for all of us, but it must be especially hard for a mother.To do so in relation to her child. And her choice to be at the foot of the cross is her way of saying, I am willing to enter your pain and your suffering with you.
あの場面で十字架の元にいたということは、マリアが主イエスに自らその命を捧げ、従ったという意味を含んだ表現です。従うということは誰にとっても難しいことですが、母親が自分の息子に対して、親が自分の息子に対して従うというのは特に難しいことだと思います。マリアは十字架のもとに立つという選択によって、私にはあなたの痛みと苦しみを共に担う覚悟があります。そのためにこの身をお捧げしますというイエスへの従順を表しています。
Like Mary, can we see how Jesus is patient with our humanity and how he responds with understanding rather than with a harsh word or attitude? Are we being changed in our encounters with Jesus in a way that we respond with a decision to submit as we go deeper in faith? Are we willing to say to Jesus, I am willing to enter into your pain and suffering with you.
母マリアに対する関係から分かるように、イエスは私たちが人間であることを理解し、忍耐してくださっています。そして厳しい言葉や厳しい態度を取るのではなく、愛と理解を持って接してくださっています。さて、そんなイエスと改めて出会う中で、私たちの信仰はどのように深められているでしょうか。イエスに対してもっと従順であれるように変えられているでしょうか。そしてイエスの母マリアがそうだったように、私にはあなたの痛みと苦しみを共に担う覚悟があります、そのために全てをお捧げしますとイエスに喜んで言うことが私たちにもできるでしょうか。
Lastly, a word about our parents as it relates to our faith. First of all, I want to encourage all of usto cut our parents some slack. Okay, please, cut them some slack. If you don't have parents, whoever the person is in your life that cares for you, that you love, that you respect, cut them some slack, just like Jesus does with his own mother Mary. I don't mean that as adults that we must do everything that our parents say, that we don't have to want to live for their expectations and their approval.Our Lord is Jesus, not our parents. But I am saying that it means that we remember that our parents are beloved of God, that they are broken, and that they are in need of compassionate understanding rather than rubbing their humanity in their faces.
最後に、私たちの信仰に基づく自分の親との関わり方、または自分のことをケアしてくれる大切な存在、大切な方に対する関わり方について2つお話します。1つ目、イエスが母マリアにそうされたように、私たちも自分の親に対しては寛容であるように努めましょう。これは大人として親の言うことや望むことを全て聞き入れなければならないという意味ではありません。親の期待に応えることや親に認められることを軸にして生きなければならないという意味でもありません。私たちの主は自分の親ではありません。私たちの主はイエス様です。しかしここでお伝えしたいのは、私たちの親も誰一人完璧な人はいない。むしろ不完全で欠けだらけで、それでいて神に深く愛されている存在であるということ、そのことをいつも覚えておく必要があるということです。だから 彼らがいかに不完全な存在であるかということを改めて彼らに思い起こさせる代わりに、私たちは彼らに憐れみ深く寄り添い、愛と理解を持って接する必要があるのです。
In other words, our parents are people on a journey too. Whether or not they are able to express it, and pride may keep them away from Jesus, but also it may be instead fear or just a genuine desire to honor and love, even though it's misplaced and misunderstood. In any case, Jesus teaches us that love and humility are always the best response.
別の言い方をするなら、私たちの親もまた人生の旅の途中であるということです。彼ら自身でそのことを把握しているかどうか、その事実を認めるかどうかは別として、彼らもまた人として成長している真っ最中なのです。プライドが彼らをイエスから遠ざけているのかもしれません。または恐れがそうさせているのかもしれません。またはふさわしい表現の仕方がわからないために、イエスに対し愛と敬意を表したいという純粋な思いが逆に邪魔してしまっているのかもしれません。いずれにせよ、愛すること、そして謙虚に謙遜になってへりくだることが、どんな時でも最も良い接し方であることをイエスが私たちに教えてくれています。
Also, I know how desperately many of you want to share Jesus with your parents, and at this point they are not showing interest, they're not showing openness or willingness. Anytime I hear testimonies of those whose parents come to faithafter their children or through them, the common theme that I see is the child's intentionality to strengthen the relationship with their parent and their quiet, consistent resolve to allow their parents to see and experience the kingdom of God and how they themselves have been changed, as well as the people around them.
2つ目、皆さんの多くが自分の親にもイエス様のことを知ってほしい、どうにかイエス様のことを伝えたいと切に願っていることは知っています。しかし今のところは興味を示してくれている感じはないし、心を開いているようにも見えない、そんな風に感じている方も多いかもしれません。親が子供の後に信仰を持ったり、子供を通して信仰を持つようになった人の証を聞くたびに、共通したテーマがあることに気づきます。その一つは、子供側が意図的に親との関係を深めようと努力し続けたということです。そしてもう一つは、彼ら自身や彼らの周りの人々がどのように変えられたかを親が目にしていくことで、親も神の御国の素晴らしさを体験するようになり、いつの日か変えられる日が来ることを信じて待つ、静かで一貫した諦めない心があったということです。
Beloved, don't giveUp. Remember, the Holy Spirit is at work in ways that we don't see and we don't know. Pray. Pray continuously for your parents. Commit to demonstrate love and humility. Find creative ways to let them see and experience the kingdom of GodIn your daily life.
なので、そうです。諦めないでください。聖書は私たちの見えない、聖霊は私たちの見えないところ、また気づいていないところで働いておられるんだということを覚えておいてください。絶えず祈りましょう。愛と謙遜を示し続けていきましょう。そして皆さんの日常生活の中で、どうすれば彼らに神の御国を見せ体験してもらえるか、そのために何かいい方法はないかを考え実践していきましょう。
Several older people who have come to their faith in their 60s through their 90s decades have told me this very simply: I want to be with my children for eternity. That is also a valid reason to follow Jesus and join the journey.This is an area where we at Mito Church have a lot of room to grow in. But I do look forward to the day when some of your parents are going to be here worshiping with us as a part of our church family. And I will join you. I promise you, I will join you in praying and supporting your effort to bring the kingdom of God to them.
60代から90代にかけて信仰を持つようになった何人かの方が信仰を持つことを決めた理由としてシンプルに愛する子どもたちと、一緒にいたいからと言っていたのを聞いたことがあります。それもまたイエスの弟子となって従うことを決意しこの信仰の旅に加わるのに十分な理由だと言えるかと思います。第一世代のクリスチャンが多いこの教会にあってこの部分はまだまだ伸びしろがあります。いつの日か私たちの親もここで教会の家族と一員となって一緒に主に礼拝を捧げる日が来ることを切に願いつつ楽しみにしています。そして親に神の国の素晴らしさを分かち合っていくために私たちが主に召されていることを従順に行い最善を尽くしていくことができるようジョエルさんも一緒になって祈り支えになると
Finally, we're going to do what I said we're going to do at the end of every message. We're going to take a couple of minutes, have some silent reflection using the anchor points, and then we'll close with prayer and praise. Use this time to reflect on what you've heard today and how God is calling you to respond this week.
それでは今日のお礼拝の最後の賛美と祈りの前に、この3つのアンカーポイントを使って、少しの間、今日のメッセージを振り返り、黙想する時間を持っていきたいと思います。